何も打ち合わせしてないんですね。さて、どんな話しましょうか。いじめの話が出てきましたから、もう一つの関心事の、聞こえこれ聞こえる聞こえる、ちょっと前、じゃあその前に、山森先生がこの頃日本経済新聞という新聞に毎週毎週週に1回日曜日に連載をなさっとるのを知っとる人、知っとる、そうですか。どうぞ読んでくださいね。経済新聞にね、毎週毎週日曜日に出てますですね。この前は絵の話が出てましたね。その前はその領土問題のお話が出てましたけれども、今その関心事の、領土の問題についてその考え方が合わんのね、対立している考え方が合わんような問題について一体どういうふうに考えたらいいのかというのは、ちょっと5分ぐらいお聞きしましょうか。聞いてみたいですね。はい、じゃあちょっとよろしくお願いします。
これまで私、中国にはもう5、6回行っていると思いますが、普通に旅をしていると気がつかないんですけどね。一度北京に行って国際会議に出るために行きました。そこから車で 2,30 分のところに、博物館がありました。でそこに空いた時間があったから行きましたらね、ものすごい反日教育をしてるんですよね。でその毎日のように全国から、つまり中国全土から小中高生がやってきて、でその200人300人の子どもたちを相手に、その博物館の館長さんと、それから人民政府から派遣されたお役人がお二人、徹底的に日本を批判する演説をするんですよ。で僕はそれはそばで聞いていって、いたたまれないぐらい日本の攻撃ですよね。それ毎日やってるわけです。それはもう10年ぐらい前ですけどね。だから反日教育っていうのを徹底的に全国的に展開しておりますから、ちょっと火がつけばですね、その日本に対する批判っていうか反抗心っていうのはすぐ燃え上がるのは当然だと思いますね。もう小学生の頃から教育しておりますから。ところがですね、北京で国際会議に行きますとですね、日本人に熱烈歓迎ってでっかい幕が張ってあるんですよ。この二重性ね、日本人ちょっとできないでしょ、こういうことは。表面では徹底的に歓迎しておいて、実際のところでは徹底的に批判している。全然矛盾なくできるんですね。これはちょっと日本人とは考え方が根本的に違うなと思いました。だからそれは徹底熱烈歓迎するのは一種の外交交渉ですよ。いろんな利益があるわけです。文化交流の利益、経済交流の利益、それはそれでがっちり掴んでる。しかし腹の底では決してそう思ってない。でそれを出さない、商売のためには。とその二重の関係が今度壊れたわけですよね。で実は今度、いろんな企業がやられている、トヨタ、パナソニックがやられておりますが、とにかくパナソニックって松下電機ですよね。で実はあれはその鄧小平さんの時にぜひ中国を近代化してほしいと、だからその松下電器の三種の神器をどんどん持ってきてくださいって言って、で企業を展開して雇用も増やしてください。で向こうの最高実力者と鄧小平さんに頼まれて、パナソニック当時の松下電器は進出するわけです。だから今度一番めちゃめちゃやられたのはパナソニックです。全然なかったでしょ、建物の中身が略奪を受けて、あれ何十億何百億って言ったかな、その損害がね。でなぜそうしたか、日本の新聞には出なかったんですよ。昨日先ほど申しました、私の教えが中国から帰ってきて言うにはですね、尖閣諸島を国有化するっ で国はなかなか買わないんで、東京都知事の石原さんが都で買うって言ったでしょ。だから献金が18億バーッと集まったでしょ。その献金名簿が全部中国が押さえてるんですよ。どこそこの企業がどのぐらいのお金を寄付したか。でそれであのパナソニックが多額の寄付していた。それでやられてる。だ単なる盲目的な破壊、今そういう面もあるんですけれども、ちゃん狙い撃ちをしたっていうところもあるんですね。怖いですよ。だからそこはそういうところがありますね。それからもう一つね、これ歴史を遡りますと2000年の伝統がある話がありまして、それはですね、死んだ人間の屍を墓の中から引きずり出してそれに鞭を打つという、屍に鞭打つって話があるでしょ。これはあの司馬遷というあの歴史家が紀元前2世紀か3世紀に史記という歴史を書いてる、時々の王朝の歴史を書いてるんですが、でこの司馬遷という書いたその歴史家はですね、もう世界に冠たる、世界でナンバー5に入る優れた歴史家なんですよね。ところがこの人は王朝に批判的なことを書いたということで、金玉抜かれてるんですよね。偶刑と言います。そういう刑罰を受けて、その屈辱と恥の中に生きて生涯を終えた人です。こういう人がたくさんいるわけですね。だから時のその政権を正面から批判する、ちょっとでも批判したらどんな目に遭うかわからないっていう、2000年の歴史貫いてそういうことが行われてきた、このことが示して、でその司馬遷の書いた史記っていう作品の中にですね、ある王国を追われた人間がその自分を追放した国の王様を復讐するために臥薪嘗胆、他国で苦労をして、そして他国の国王を味方にして攻め込んで滅ぼすんですよ、自分を追放した国の国王。ところがその時その国王はすでに死んでお墓の中に葬られていた。その王の屍を、墓を暴いて引きずり出してこれに鞭打ったという有名な話があります。死者を絶対許さない。だから靖国問題の時に小泉さんが靖国参拝します。あの時日本と中国の関係が本当に緊張が高まったんですね。で今回の緊張はもうそれ以上だと言われておりますけれども、とにかくあの時も絶好直前まで行ったわけですよね。でその時そのなぜ中国がその靖国に参拝した日本の首相および日本国を許さなかったかというと、あそこに永久戦犯が祀られているからですよ。で永久戦犯であろうと悪人であろうと一遍死んで葬れば、それはみんな仏になるわけでしょ、我々の考えでは。で死者仏っていうじゃないですか。刑事さんだって殺人犯のことまで仏って言いますよ。だ死んだ人間はどんな極重悪人でもみんな仏になるっていうのが我々の信仰の世界で、向こうはそうじゃない、死んでも許さない。だから靖国に葬られていてもそれは永久戦犯であることは変わりがないから許さない、だから絶好、こういう考え方です。そういう国とどうして付き合うか、これやっぱり知恵を巡らさなきゃいけないんですよね。だから石原都知事、なかなかいいことも言う知事ですよ、とんでもないことも言いますけど時々。だけれどそのね、尖閣諸島の国が買わなきゃ俺が買う、都が買うと言って、そして全国民に募金を呼びかけて多額の献金を得て、さあ18億だ17億だって言った時にですね、献金者の名簿が全部向こうに筒抜けになって、そこが狙い撃ちをされるまで計算していたかどうかなんですよ。おそらく石原さん計算してないと思うな。この問題ですね、日本人はいいんですよ、人となり非常に善ですよね、向こうはそうじゃないな。だからまともに戦ったら勝てっこないと思います。あとはテレンテクダでやっつけるがいないんですよね。そのテレンテクダです。昔の政治家にはそのテレンテクダの政治家まだいたと思いますけれども、今正直なんじゃないですか、日本の政治家は。まあ、私も正直ですけれども、 以上です。
何か聞いてみたいことありますか。せっかくですから、聞いてみたいことある方、何か質問ありますか。はい、どうぞ。はい、
あれはもともと日本の人間が持っていたと違うんですか。
そうですよね。
じゃあなぜその日本の国の人間が持っている土地を中国はおらぬじゃおらぬじゃいって言うか、そこがわしまい勝手にいかんね。
あれ中国ってのは不思議なもんで、一つは地上にある世界全部自分のものだと言いかねないところがあるんですね。大陸はずっと広がってましょう。海に出るまでずっと全部自分たちの国だっていうね、領土を広げてきた国です。まあ、ロシアと非常によく似てますよ、そこのところはですね。あのね、尖閣の問題をですね、歴史的な事情とか、それからそこに誰が住んでいるか、それから外交交渉でもらったとか返したとかっていういろんな経緯があるわけですけれども、地図を上から見ますとね、あれ飛行機の上からまあ500メートルか300メートルぐらい飛ばして飛ばしますとね、尖閣ほとんど中国大陸にひっついてるんですよ。日本列島からもさ離れてますよ。で、私はあの尖閣のすぐそばの与那国島って行ったことあります。と目と鼻の先ですよ。で、すぐそこに中国大陸が見えるもん。だ、何にもする歴史を知らん人が地理的に上から見たらもう明らかにこれは大陸の付属物だっていう見えちゃう。それもあるかもしれませんね、そういう感覚が。だからね、今その我々はその地理をの教科書を作るときに正確な地図を作ってるわけ、地球儀なんていうんですけど、それをまあ平面に直してまたメルカと図法とかなんとか言って平面図にした地図がありますよね。やっぱり中国大陸がでかくいっぱいになってますよね。で、日本列島なんて隅っこにちょっとあるだけでしょ。ところがね、いつか僕はインドネシアに行って驚いたんだけれども、インドネシアが子供たちに教える地図っていうのは、大きな地図の真ん中にインドネシアが大きく書いてあるんですよ。こんな大きいはずはねえよと思うんだけれども、中国大陸小さく、インドなんも小さく書いてある。日本なんて見えるか見えないかちょこっとあるだけですよ。そういう教育やってるんですよ、インドネシアっていうのは。じゃあどうしたらいいんだって、やっぱりさ、教育ってのは正確に教えなきゃならないっていうこともありますけれども、微妙なところですね、ここは。地図の描き方が全然違うし、それとやっぱり中国が自分たちの民族、国家、歴史っていうのを教えるときに、自分たちのものを最大限に大きく見せて、他国は最小限にして教えてるっていうところがありますよね。我々にはそれできないでしょ、やっぱり。それができないから科学技術というのは逆に発達するということもあるんだろうと思いますけどね。正確な知識に基づいて物事を判断したり作ったりするっていう。中国っていうのはな
あ、まあ、話は上るけど、毛沢東がな、あれは黙ってもう賠償金いらずに日本と別れたんでしょ。それは自分の政党を越してやるためにやる。それがもう今のリーダーは分からんねん。
モラルがない。
忘れしもとや。
それはね、まあ、いろんな理由があるんですけど、私は儒教の国家だからだと思います。で、儒教っていうのは宗教のことを語らないんですよ。その、戒律乱心を語らずっていうのは、論語の中の有名な言葉ですね。戒律とはそのカリスマ的な力、あるいはお化けのような力、怪物の力、乱心、神々の世界、それは一切語らない。中国の政治はこれが政治の根本になってますよね。だから人間の力を超えるものへの信頼とか畏敬の念というのは一切教えなかった。それは儒教国家っていうの。だからここはやっぱりその人間は亡くなれば全てのものを許すといった仏教思想の影響下にある考え方が根本的に違うところですよね。